天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。創世記15章5節。皆様おはようございます。
おはようございます。
ただいまより1月28日1月の第4主日の礼拝式を始めさせていただきます。前奏のうちに心を静かにし、主のおいでをお待ちしたいと思います。前奏お願いいたします。
Amen.
知らないままに片
備ありがとうございました。それでは世界中のクリスチャンが持つ信仰告白を共に告白したいと思います。前のスクリーンをご覧ください。また集合の裏をご覧ください。諸信条、
我は天使の救い主、全能の父なる神の神父、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けて、十字架につけられ、死にて葬られ、よみにふがり、三日目に死人の血をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光って、生きている者と死ねる者とを裁くたまま、我は聖霊を信ずる、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。
世界中のクリスチャンが持つ信仰告白を間違いました。すみません。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈ります。主の祈り、
天にいまします。我らの父よ、願うことは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものであるのに。アーメン。
司会者がお祈りいたします。共に心を合わせていただければ幸いです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。愛する天皇お父様、お名前を心から褒めたたえます。1月も最後の週を迎えました。先週は居座った寒波と大雪に遭遇し、一人一人が大変な日々を過ごされたことと思います。そして改めて雪国の人々の厳しい生活とご苦労を思わされました。またインフルエンザが猛威を振るっている中、お一人お一人の健康を守り、信仰生活を支えてくださりありがとうございました。今朝も愛する方々と共に礼拝をお捧げできる恵みを心から感謝いたします。どうぞ今日の礼拝式を祝福してください。心からの賛美と感謝をお捧げし、また素直な心で御言葉を聞くことができますように助けてください。そして新しく始まる一週間も御言葉に支えられ、神様を愛し、隣人を愛し、喜びを持って生きる日々でありますように助け導いてください。どうぞ今朝ご用してくださいます野町先生を聖霊様が尊くお持ちください。また神様を求めてこのところにお出になられた方々をありがとうございます。神様が豊かに恵んでくださいますようにお祈りします。そして日本から始まる全世界の首脳礼拝式の上に神様の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ね待ち望みつつ、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読していただきます。今朝の聖書箇所はフィリピ人への手紙1章19節から30節まで、飯島孝子さんにお願いいたします。その後で良き聖書良き死と題して野町先生に御言葉の解き明かしをしていただきます。よろしくお願いします。
フィリピ人への手紙1章19節から30節まで。と というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びのために私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと、それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。
おはようございます。寒さが厳しい中、杉戸キリスト教会の礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを特別に愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように、短く祈ります。天にいます私たちの父なる神様、共に礼拝に招かれ、礼拝を捧げるために共に集うことが許されましたことを感謝します。今私たちは耳を傾けて、聖書を通して語られるあなたの語りかけ、メッセージを待ち望んでいます。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。今日は良き生と良き死という題でフィリピの一章の後半の部分を見ていきたいと思っております。フィリピ人への手紙、これはヨーロッパ人への手紙と訳しても良い、そんな手紙です。ヨーロッパで最初に教会ができたところはどこでしょうか。ローマではありません。あの長靴のところではないんです。 ピリピなんです。マケドニアのピリピというところがヨーロッパ最初に福音がキリスト教が伝わった場所であります。マケドニアの叫びという形で海外宣教が初めて行われていく。船で次の向こう岸に渡って、そしてピリピというところに導かれたパウロとその弟子たちが次々と起こされていったその教会です。ピリピ人の手紙は牢屋の中で書かれましたけれども、いつも喜んでいることができないような、そのような状況に置かれているにもかかわらず、ピリピ人の手紙の中には喜びという言葉が何度も何度も出てきます。さらに感謝という言葉も次から次へと出てきます。喜びと感謝はセットになっていると思いますけれども、感謝をすることを見つけていくと喜べるということになります。私たちがいつもいつも喜んでいることができない、しかし聖書の福音のすごさは、普通に考えると喜ぶことができないような状況の中にあって、なお内側から溢れ出てくる喜びが与えられていく、そして喜びを持って生きることができる、そのような幸いを語っていますから、このピリピ人の手紙の中からぜひ続けて学んでいきたいと思っています。一章の6節のところに前回見た中心的な言葉がありました。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。新しい新科訳2017の訳ですが、神様が私たちの間で、私たちのうちで良い働きを始めてくださり、教会に行こうかな、洗礼を受けようかな、イエス様を信じようかな、そのような小さな働きが始められています。そしてそれは生き絶えてしまうことなく、神様が始めてくださったのであれば必ずそれを完成に至らせてくださる、ちゃんとゴールにたどり着くことができる、どんなに距離があったとしても。3章の21節の言葉も、一緒に見ました。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。主語は、福音の主語はキリストです。いつも言っているように、キリストは変えてくださる。何を？私たちの癒やしい体を変えてくださる。どんな風に？栄光に輝く体に、イエス様と同じ姿に変えてくださる。どのような力を持って？万物をご自分に従わせることさえできる、宇宙を今も動かしておられる、地球を24時間で1回転させ、1年間で太陽の周りを1回転させ、そのような道からによって、キリストは癒やしい私たちの体をイエス様のような栄光の愛の人に変えてくださる。そこが私たちが目指すべきゴールであり、完成という言葉の意味していることであります。イエス様が再び来られるまでに、あるいは私たちがこの地上の人生を終えるまでに、それが完成に至らせてくださる、そのような確信を持っているところに喜びが湧き上がってまいります。1章13節もう一度ご覧ください。私がキリストのゆえに投獄されている。そうです、イエス様のゆえにパウロはこの時牢屋に入れられて、そして鎖につながれていたような状況です。しかし彼はその獄の中からなお喜びを持ってこの手紙を書いています。18節一番最後の前回見たところですが、しかしそれが何だというのでしょうか。偽物のような形で、動機が不純な中で福音が述べ伝えられていることもある。しかしそれが何だというのか。見せかけであろうと、真実であろうと、見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でイエス様が、キリストが述べ伝えられている。私はそのことを喜んでいる。これからも喜びましょうとパウロは語っています。イエス様の福音が次々と広がっていくこと、そしてそこで救われる方が起こされ、人生が変えられる方が起こされ、そして教会が立ち上がっていく、立て上げられていく、そのことをパウロは何よりも喜びとしていたのでありました。福音は それを受けることももちろん祝福なんですけども、あまりにも素晴らしい祝福ですから、喜びですから、それを分かち合うことが嬉しいのです。いや、分かち合わずにいられなくなるのが福音というものであります。そして今日の19節からのところですけれども、というのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通り、このことあらゆる仕方でキリストが述べ伝えられていく、その福音が広がっていくことが結局は私の救いとなることを私は知っている。福音はヨーロッパが最初の舞台ではありませんでした。欧米さんではありません。キリスト教はアメリカとかイギリスのものではないんです。実はアジアのものです。イスラエルというところが一番中心の舞台ですよね。まあ、中東というふうにも言われますが、このそこから福音が広がっていくわけなんですけども、最初にヨーロッパに渡ったのがこのピリピ。でその時にはドイツだとかフランスだとか、あるいは改革派で有名なオランダとか、そういうところは全然福音が伝わってなかったわけです。ヨーロッパで一番最初にピリピに、マケドニアのピリピに福音が伝えられて、そしてやがてヨーロッパ欧州全土を覆い尽くしていく。そしてイングランドの方に向かっていく。またそれぞれの地方に、このバイキングの地方とかですね、そういうところにも入っていく。そのようなことが起こります。福音が全世界に広がっていくことが結局は私の救いとなることを知っている。そのことをパウロは語っています。そして20節から21節、今日中心的に見たい言葉が出てきます。パウロが僕の中で何を喜びを持って願っているのか、そのことが書かれているのですが、彼の人生はまさに一本筋が通っている、筋金入りのクリスチャンだと言えます。もちろんパウロにも弱さがありましたけれども、しかしその弱さが強さに変えられていった、そのような体験をしている。弱さのうちに完全に主にお委ねして、その中でキリストの強さを身に帯びて生かされている人物であります。20節、私の願いは何か、どんな場合にも走ることなく、福音を恥ずかしがることなく、あるいは福音をイエス様を恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。これがパウロの願いです。非常に美しい表現が出てきます。生きるにしても死ぬにしても私によってイエス様の素晴らしさが表されていくこと、そして私を通してイエス様ってすごいね、素晴らしい方だねという、このキリストが崇められることが願いと言われています。まさに主の祈りを自分の祈りとしていたパウロでありましょう。皆が聖なるものとされますように、神様のお名前が私を通して崇められますように、決して私が神様の側に泥を塗ることがありませんように、むしろイエス様ってすごいんだぞ、素晴らしい方なんだぞ、最強無敵なんだぞと子供が親を自慢するようにですね、イエス様を私たちは自慢することができるようになっていれば、それは健全なクリスチャンと言いましょう。イエス様のことを自慢することができない、どこかで恥じているようなこと状態であれば、それはかなり、喜びを失った不健全なクリスチャンというふうに表現することができるかもしれません。今日、良き生と良き死と、そのようなタイトルをつけましたが、良い死を迎えていくためにはやはり良い人生を、良い一日一日を生きていく必要があるかと思います。そして良い生というのは良い生活習慣を身につけている人でしょう。そして良い生活習慣を持って毎日を生きていくならば、やがて良い死を迎えることができる。しかし今それぞれの生活の中で悪いものを引きずり続けて生きているならば、それがかなり影響を及ぼすということが起こり得ます。しかしとにかくここで問われているのは、パウロが語っているのは、生きるにしても死ぬにしても生死を超えた、生き死にを超えた人生を貫く願いと言 というふうに言えます。皆さんは願いが一つ叶えられるとすれば何を願いますか？それであなたの信仰がはっきりわかります。結局何をあなたが一番願っているのかということがあなたの信仰なんですよ。お金もっと儲けたいと思っている人はそれは結局お金がマネーがあなたの神様なんです。しかしなんとか何ですか、仮想通貨がですねものすごいことになってますよね。億単位、何百億単位であっという間になくなってしまったりとかそういうことがあります。しかし私たちが結局本音で何を願っているのか、ある先生がある信徒の方からこう言われたそうです。先生、結局金でしょ。そうじゃないと思うんですよね。お金が全てではないと思います。お金で買えないものがあるからこそ私たちは教会に来てるんじゃないですか。パウロは人生を貫く願いとして、生きるにしても死ぬにしてももっとお金がありますようになんて祈ってませんよ。そんなこの地上のことに束縛されていません。いつも健康を願っている人がいますけれども、これも問題です。やがて私たちは年老いていきます。よる年に勝てなくなりますよ。そしてやがて私たちは体力が衰えて抵抗力が落ちて病気になって、そして病の中で死を迎えていくことが当然でしょう。死を目前にした人、牧師として、素晴らしい、チャンスだなと思うのは、そのような方々の人生に寄り添うことができる仕事だから素晴らしいなといつも思っています。少量病死、人が生きていくこと、老いていくこと、病気になること、そして死んでいくこと、その人生の節目節目に寄り添って生きる、こんな素晴らしい仕事はありません。そして牧師の中で他のサラリーマンとか、自営業だとかそういう仕事とどこが違うんだろうなといつも思っていますが、一つこういうチャンスはなかなかないかなと思うのがありますね。牧師の特権といいましょうか、お坊さんと同じように火葬場に行く機会が多いですよね。お葬式に参列したり出席する機会が圧倒的に多いです。先週もお葬式に行ってまいりました。茨城県の古河というところで待たれた遠藤正人先生の葬儀でした。約10年間杉戸で一緒に礼拝を持ってくださいました。そしてあのご夫妻は毎日杉戸教会のために祈っていますよと言ってくださっていました。あのご夫妻が言っているところはその通りだと私は信じます。よく口先だけで祈ってますからという人がいますが、それはかなり怪しいですよね。ろくに祈ってくれてない場合があります。でも本当に熟練した信仰者は嘘を言いませんよ。毎日祈っていますと言ったら毎日祈ってくれてるんです、杉戸教会のために。私はそのような祈り手に支えられてこの10年を歩んでくることができたと信じています。私のために祈ってくださる方が1人2人と少なくなっていけば、どんどん私は力を失っていくでしょう。ぜひ皆さん祈り手になっていただきたいのです。支え手にサポーターにぜひ弱い牧師を支えていただきたいのです。皆さんの本音の一番のお願いは何ですか？有名になることですか？社会で成功して欲しいものを手に入れることですか？外車を乗り回したり、高級マンションに住んで、タワマンに住んで贅沢な食事をして、そのような人生を皆さんは願っていらっしゃいますか？いつまでも健やかに、それは幸せなんですけども、しかし死ぬということは避けられません。皆さんに 100% 平等に神様は死というものをお与えくださるのが現実であります。そして死ぬということは、死ということはある日突然ものすごい勢いで近づいてきて、そしてあっという間に私たちの命を終わらせてしまうことがあり得ます。火山が噴火したり、それもあります。交通事故、それもあります。家の中で心臓が止まったり血管が詰まったりして死ぬことも
日常茶飯事のことではありませんか。寝ているときに呼吸が止まることもありえます。夜寝るときにお休みと言って朝元気に目を覚ましておはようと言えないかもしれない。死は私たちの身近なところにありと思います。死を目前にしたときに私たちは本当に頼りになるものが何かということを嫌というほど思い知ることになるでしょう。そこにおいていつも普段から願っておかなければいけないことは何か。あれやこれやと願うけれども結局のところ死をも乗り越えることができるような願い、それはパウロが語っている、聖書が語っているこのキリストに関するお願いではないかと思います。そして21節、ぜひ皆さん改めてこの21節をご覧ください。非常に有名な言葉です。もう数年信仰生活をして教会に来られているならば何度も何度もいろんな牧師や伝道者や宣教師から聞かされていることではないかと思います。教会学校に来るとキリスト教の保育の中に受けるとこのフィリピの一章21節は暗唱聖句になっているかと思います。この21節は、これまでの訳と新しい2017それぞれこの週報に印刷していますので比較してみてください。このところは少し最後のところだけ少し変わっております。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。これがこれまでの訳でした。47年間親しまれています。新しい昨年できたほやほやの訳、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。これはすごい言葉だと思います。あなたにとって生きることは何ですかと聖書は問いかけていると思います。つまりあなたにとって人生の目的は何ですか、あなたにとって人生において意味のあることは何ですか、それが今日問われていると思います。あなたにとって生きることは何ですか、どうお答えになりますか皆さんであれば。そしてもう一つ加えるならば、あなたにとって死ぬということは何ですかと問いかけています。人生の目的とか意味とかあるいは死生観と言っていいでしょうか、死に対する生に対するその考え、物の見方、価値観、つまり人生の全てを貫くものが問われています。震災やさまざまな不況やさまざまなことが起こってくると私たちの人生が根底から揺り動かされて、そして何が支えになるのか支えにならないのか、それが揺り動かされる中で明らかにされていく。今まで頼りにしていたものが頼れなくなっていく。いかに脆いものかということが分かる。その時になる前に今日この言葉を改めて覚えたいのです。皆さんにとって生きることは何ですか、皆さんにとって死ぬことは何ですか。死生観というのは非常にこの死に対する考えというのは特に生きる、どう生きるかということに、深く関わってきていると思います。死に対して間違ったイメージを持っているならば、また外れな人生を生きてしまいやすいかと思います。よくありがちなのは、死んだらゼロになるとか、死んだら全てがおしまいになる、こういう考えがありますね。そのような考えであるならば、この地上で生きているときにできるだけやりたい放題をして好き勝手をしようということになります。死んだら楽になれると考えている人もいるかもしれませんが、それはかなり危険な思想ですね。楽になりたいということで死を選ぶ人は多くいるのです。それは非常に強い誘惑でありましょう。しかし本当に死んだら楽になれるんでしょうか。人生の目的はお金や権力や快楽なんでしょうか。 できるだけ美味しいものを食べて、好きなものに没頭して、趣味に走り、快楽を貪り、そして力に物を言わせて生きることでしょうか。生きることと死ぬこと、パウロはきっぱりと言い切ることができました。私にとって生きることはキリストです、死ぬことも益なんです。彼ははっきりといつ問われてもそう答えたと思います。金太郎飴フリーですね。金太郎飴の店、どこを切ってもパウロの人生にはキリストしか出てこない。もちろんいろんな弱さとか罪深さも引きずっていたかと思いますが、でも筋があって貫く、生死を貫く、揺るがない、ぶれないものを持っていたということでしょう。なぜパウロが生きることはキリスト、死ぬことは益と答えることができたのか。パウロにとって私たちにとってキリストとはどのような方なのか、それを改めて今日覚えたいと思います。それでですね、修法を皆さんにお持ちでしょうか。このフィリピの1章21節の後に、出てきましたね、問い詞が出てきました。先週ご紹介したハイデルベルク信仰問答、年末から少しずつ、最後の主の祈りの最後のところだけちょっとつまみにしたんですけども、問い詞に戻りますと、こんな素晴らしい問いと答えが、あるのです。ある方から聞きました。私の前任の高口先生もですね、ハイデルベルクをずっとやってくださったということがありましたということで、懐かしいですと言ってくださいましたが、ハイデルベルクはとても素晴らしい人生の精神を貫く確かな支えとか、人生の目的指針、それをはっきりと語ってまとめていると思います。それは聖書自身が全部を通して66巻を通して語っているものでありますが、人生を貫くただ一つの確かな支え、力、救い、信仰、希望、愛、そのことが問われていきます。問い1、生きるにも死ぬにもあなたは、あなたのただ一つの慰めは何ですか。いろんな慰めがあるかもしれませんけど、死に直面したとしても日々の生活の中においても変わらない確かな慰め、変わらない確かな支え、変わらない確かな生きていく力、希望、生きる希望、それは何かと問っています。そして多くの人は実はそれを手にしていらっしゃらないと思います。力を頼る人も多いですよね。私も空手道とかやってましたからね、もうとにかく自分を鍛えるのが趣味ですけど、自分に痛めつけて、でも自分の力がいかに頼りがないものかということを自分が一番嫌ということを知ってるから、一生懸命やってたんですけども、頼りになりません。そして何が私を支えてくれるのか、病気になったとしても貧乏になったとしても、変わらないで私を支え、変わらないで私の力になるような、そういう歌とかアーティストがいる人は幸いですけど、なかなかそういうのはありません。普通の一般的なアイドルと言われているような人とかですね、そういう人たちの歌う歌というのは、本当に落ち込んだ時には何の力にも何の助けにもならないという歌が多いんです。しかし中にはとても素敵な歌がキラリと光る、本当に人生のどん底で聴くと生きる希望が湧いてくる、一筋の希望が差し込んでくる、そんな素敵な歌もあります。そういう歌をぜひ皆さんですね、たくさん聴いていただけたらと思います。何よりも聖書に耳を傾けていただきますと、生きるにしても死ぬにしてもただ一つの慰めとなり得るものが語られています。答えを見ていきましょう。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何かという問いかける、その問いにこの信仰問答はこのように答えます。私が私自身のものではなく、私のオーナーは自分じゃない。これはすごいことですね。私の人生、私の時間、私のお金って考えるんですけど、それ全然違うんです。 私のものじゃない、全部私の体でもない。これは神様が宿ってくださる聖霊の宮ですよね。私がもうすでに私自身のものじゃない、私がオーナーじゃない、私が所有者ではない、私のすべてがすでに私自身のものではない。体も魂も生きるにしても死ぬにしても私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。イエス様のものであるということにただ一つの慰めがあると言われています。そして続きます。この方イエス・キリストという方はご自分の尊い血を持って私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。過去完了形です。もうすでに完全に許され完全に解放されて自由になっている。欲望の奴隷ではなくて本当の意味での自由、泊まりたい時に泊まれる自由、分かっていてやめることができる自由、そしてなすべきことをすることができる自由であります。解放されているということはそういうことです。本当の自由はそういうものです。そしてさらにこの方の素晴らしさが続きます。また天にいます私たちの父、主の祈りで何回も呼びかけています。天にいます私たちのお父さんの御旨、願いでなければ私の髪の毛一本も落ちることができないほどに私を守っていてくださる。なんと細やかな、なんと美に入り才に入り、この方はとてつもなく素晴らしい方であります。この根拠になっているハイデルベルクの問いと答えの根拠になっているのはぜひですね、ハイデルベルク信仰問答を買ってください。そうするとこれは吉田隆先生のものですね。もうこれが一番手に入りやすいと思います。竹野正義先生とかいろんな先生もありますが、古本屋に行かないとありませんね。そういうのどこの聖書の箇所を根拠にしてこういうことを言えているのかというのは全部聖書の言葉を裏付けています。それが聖書信仰ですよね。あなたの信じているそのことは聖書のどこに書いてあるんですか。これを確かめていくのが聖書信仰ですよね。で聖書に書かれてない、聖書に確認できないことはもうそれ以上のことはもうグレーゾーンにするしかありません。勝手な想像してはいけないということですね。で神様は髪の毛一本でさえも落ちることができないほどに守っていてくださるというその根拠になる聖書の言葉を引いてみましょう。マタイ福音書の10章の29節30節、聖書の持ちの方はぜひご自分で開いてどこにどの箇所があるのかちょっと親しんでいただけたらと思います。履き慣れてない靴は履きたくないんですけども、履き慣れればなるほど本当にですねこのしっくりと、なってきます。マタイの10章の、29と30ですね。そこに本当に素晴らしい言葉があります。ここから His Eyes on the Sparrow、 一羽のスズメというゴスペルの歌ができましたね。また10章29、30、よろしかったらちょっと一緒に読んでみてください。それぞれの訳で結構です。3、はい、2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の死の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえも全て数えられています。ありがとうございます。いろんな訳があっていいと思います。欧米なんかものすごいたくさんの読み切れないぐらいの訳がありますからね。それを比較するとその行間にあるその比較の中で本当の意味が浮き上がってきます。2羽のスズメというのは2羽セットで売られていたスズメです。スズメの焼き鳥とか時々マイナーなところあるかもしれません。で実はこの1アサリオンというのは一番小さな、単位のお金なんです。でそれ以上に分けれない、まあ、日本で言うと 円みたいなものです。1円みたいなものです。で、まあ、その前それを分解すると1000とかっていう単位になりますけども、まあ、とにかくですね1円以下のこの コインがないということですから、それ分けれない。で2はセットで1円で売るようなものです。ですから1話だともう半分になっちゃうので値段つけられないぐらい安物という、こうそういう価値がないと見られるような本当に小さな身内しかないとお金で考えるとですね、それほどのスズメが、そんなスズメの1話でさえ、1話だともう値段つけられないぐらい安い1円以下、そんなスズメの1話でさえあなた方の父の許しなしには地に落ちることはありません。そして30節出てきました。髪の毛抜け始めてわかる、髪が長いと思うし、なんかありましたね CM がね、古いですよね。髪の毛さえも全て数えられてますよ。すごいことだと思いませんか。ブラッシングするために、櫛溶かすために何本か抜けてきますよね。シャンプーするために抜けますよね。毎日髪の毛の数減ってるかもしれません。しかし今何千何百何本っていうのを神様はちゃんとリアルタイムで分かっておられる。髪の毛の数さえも今何本っていうのをちゃんと神様はあなたのことそれぐらい細やかに完全にご存知だということです。つまり脳の中の血管だとか心臓の周りを取り巻いている血管だとか内臓だとか、そういうの全部神様はご存知だということですよ。内視鏡を使っても検査しきれないようなその部分も神様は全部ご存知だということです。血管の中のその詰まり具合とか、それも血糖値、そして血圧、いろんなものがありますけども、とにかく医学的な全てを超えて、医学では測れないようなものでさえも全て神様は把握してくださっている、分かってくださっているということではないでしょうか。お医者さんや薬を神様以上に頼ってはいけないと思います。先週月曜日でしたかね、息子が幼稚園から電話が来まして、あ、幼稚園、小学校から電話が来まして、もう小学生ですよね。で、熱があって保健室に行っちゃったと。で、もう引き取りに来てくれと言われたので、妻が行ったんですけども、で、それですぐ病院に行ったんですけど、インフルエンザの検査は分かりませんということで、次の朝早く一番に来てくださいと言われて、息子は火曜日の朝行きました。そうしますと、雪で遊んでいたんですけども、遊びまくっていたんですけども、まさかと思ったらそのまさかが起こったんです。インフルエンザ B 型です。で、家の中で牧師館でゲホゲホゲホゲホやってるんですよね。困りましたね。私もちょっと戦々恐々と普段しないマスクとかでやってですね、皆さんに疑われてですね、早く病院行けとかそれでですね、行ってみたんですよ。行く前からかかったんですけど熱ないです。今もありません、安心してください。守られています。私も妻も守られていますから、こっちに来てますけども、ルカはまだですね、昨日熱がまだあったので、もう引き込むあれですけど、しかし私は薬を飲むときにまず祈りますよ。祈らないで薬飲むなんて、それ不信仰ですよね。というか、神様よりも薬とかお医者さん頼ってる状態ありませんか。神様、今から薬を飲みますけど、この薬が用いられますよ。アーメンって言ってね、バクッとわーって飲んで、でもそこで私たちが結局何を頼っているのかっていうのが分かりますよね。医療を頼っていたり、科学技術を頼っていたり、お医者さんを頼っていたり、鼻で息をする人間を頼りにする、それは普通だと思いますが、そこにそのレベルで生きていたら喜びはすぐなくなりますよ。本当にすぐなくなります。あっという間に喜びはどこに行ったのか。辛さと不平不満と苛立ちとストレスと、そしてやり場のない怒り、そういうものでしか出てこないと思います。しかし皆さんがもしこのことに目を心を止めるなら、どうなるでしょうか。天にいます私の父の身上でなければ、私の髪の毛一本さえも抜け落ちることがないほどに私が守られている、そこまで私は大事に大事に愛されて大切にされているということが分かっていくと、全てが、物の見方、考え方、全てが変わってきますよ。もはやお医者さんを頼る必要がない、薬に依存する必要もない。 もちろん全く飲まないと変ですけど、ちゃんとお医者さんにかかって診察も必要ですけど、薬も時に用いられますけども、でもそれだけに頼ってはいけないということを申し上げています。そして実に万事が私の救いのために働く、万事が益になる、全てのことを働かして私たちをキリストに似たものに変え続けてくださる。そしてまたご自身の聖霊により私に永遠の命を保証し、死に打ち勝つ命です。誰も吹き消すことができない命です。永遠の命、エバーグリーンのあのモミの木に象徴されるような、またリースに象徴されるような、始まりもなく終わりもない、いつまでも続く永遠の命を保証してくださっている。そして今からのちこの方のために生きることを心から喜び、それにふさわしくなるように整えてもくださる。このハイデルベルグは聖書を本当に愛した人たちが集まって祈って紡ぎ出された一つ一つの言葉です。ですから時代を超えて、国籍を超えて、文化を超えて、多くの人たちを慰め、励まし、生きる力と希望を与え続けている、そんなものではないかと思います。最後に一つのことをご紹介したいと思いますが、神の言葉を信じて従うことが大切である。神の言葉を信じて従うことが大切である。この言葉は愛知県の豊橋市というところでお世話になったある方の愛用しておられた聖書の最後のページに書かれている言葉なんです。おそらく、自分でこれが大事だという何十年か信仰生活した中で、これは絶対に忘れちゃいけない、いつも大切に覚えていかないといけないことだということで自分の聖書に書いたんです。神の言葉を信じて従うことが大切、これで全てが言ってると思うんですよ。信じているだけじゃなくて従うことが大切なんです。本当に信じて信頼しているならば従うということになります。従わないということはやっぱり信じてない、話半分で聞いていて全然受け止めてない、信頼されてないということでしょう。でも神の言葉を信じて従うことが大切だとこの方は書いています。もうすでに手に召されましたが、でその方の聖書を見ますとですね、そのもらったいただいた聖書を見ると昭和45年9月1日発行と書いてました。私が生まれた年の生まれた月なんですけど、第1版の新改訳聖書ですよね。47年間愛用された。ちなみに聖書は棺の中に入れて焼くものではありません。この前ちょっと焼かれそうになってびっくりしたんですけど、いや焼かないでください、棺の中に入れないで読んでください。クリスチャンじゃない方は焼いてしまう可能性があります。個人が使っていた、あなたが使っていた聖書、もし皆さん の息子さんとか娘さんとかお孫さんたちが未信者であるならば、まだ信仰を持っていなければ、この方が愛用している聖書を一緒にお金に入れて燃やしましょうみたいなことになりかねませんから気をつけてください。で聖書は棺の中に入れて焼くものではなくて、個人を忍びながら読むものですよね。あの方が何を考えてこの聖書を読んでたのか、あのお世話になった本当に迷惑の限りを尽くして、本当に親不孝ばっかりしてきたあのお父ちゃんお母ちゃんがどんな思いでこの聖書を毎日毎日読んだのか、それが手に取るように分かるのがこの聖書だと思いますよ。本当に毎日毎日聖書に親しんで日々聖書と共に生きた人であるならば、手垢もついてますし、いろんな書き込みとかアンダーラインが全部入ってるはずですよ。それは個人をしのぐのに最高のものですよ。個人が結局何を信じて、何がその人の支えだったのか、何がその人の生きる力だったのか、それを継承しなければ信仰継承と言えないと思います。そしてもうはっきり言えます、神の言葉は信じて信頼して従うことが大切。本当に信じているなら従ってください。それなければ信じているとは神様は認めてもらえないと思いますよ。 いつもやってますが、この中に毒が入ってないとするならば、信頼して信じるならば飲みますよね。飲みますよ。毒じゃないと信じましたが、でも皆さんもし信じてないならば、疑っているならば、これもしかして誰かが毒入れたかもしれない、生産カリ入ってるかもとか、あるいはなんかこ の, あのインフルエンザの風邪菌が全部入り込まれたかもしれない。いや、そういう状態だとちょっと疑うと飲みませんよね。でもこれがイエス様が与えてくださる命の水だとすれば、聖書の一つ一つの御言葉だとすればどうですか。これは本当にあなたの心の中に入るときに、内側にオアシスをもたらす命の水の川がこんこんとあふれ出てくる命の水ですよ。これをあなたは受け入れて飲みますか、飲みませんか、信じますか、信じませんか。これによってあなたが命を持つか、死に飲み込まれてしまうかが決まってしまうんです。信じる者は永遠の命を持ちますと聖書は語ります。そして良き生というのは、あのブドウの木と枝に例えると言うならば、枝にしっかりと接ぎ木されて、四六時中イエス様の命そのもので生かされて、そして豊かな実を必ず結ぶっていう、その枝のことですよね。パウロのメッセージの言葉を見てください。すごい確信に満ちてましたね。ピリピの1章22節から肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになる。だからどちらを選んだらいいか私には分からない。でも最も素晴らしいのは早く天に召されることだと言ってますが、でももしこの地上においてもう少し生きていくならば、必ず実を結ぶということを彼は確信してますよ。それはなぜですか。イエス様といつも常時接続だけですよ。ネットにじゃなくて、スマホにではなくて、イエス様にいつもしっかりと結びついて、テレビとかラジオとか映画じゃなくて、イエス様にしっかり結びついて、そして私にとってまさに生きることはキリストの命に生かされているこの命です。私にとって生きることはまさにキリストなんです。キリストが私の命そのものなんです。そして死ぬこともイエス様は3日目の復活によって死に打ち勝つ救いを備えてくださっている方ですから、私は全部お任せして安心してこの地上の人生を終えていくことができる。そのような死でさえも吹き消すことができない希望を語っています。ぜひ皆さん、それぞれご自分の言葉で祈っていただけたらと思います。時間が限られていますけれども、1分ほど時間を取りたいと思います。祈りきれないかもしれませんが、神様に正直な素直な気持ちで祈っていただけると、その一言の祈りでも神様は喜んで耳を傾けて受け止めてくださると信じます。天のお父さん、私たち一人一人の人生に、生きること、老いていくこと、病気になること、そして死にゆくことに寄り添っていつも共に歩んでくださるイエス様を覚えてください、与えてくださり感謝いたします。罪のない方が私のすべての罪や恥や過ちやその汚れを全部身に受けてくださり、身代わりに十字架で死んでくださったことをありがとうございます。そしてあなたは墓に葬られましたが、三日目によみがえられて復活されて今も生きておられる。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと紹介されている誠の光です。命の光です。どうぞ主よ、神様の言葉を信頼して聞き従っていくことができますように。そして神様、パウロが言い切ることができたように、私にとって生きることはキリスト、 死ぬことは益ですと、そのように告白しながら、良き毎日の命によって、良き生によって、やがて迎える良き死を備えていくことができますように、そしていつお迎えが来たとしても悔いのない、一度しかない人生を後悔しない、本当に最高の人生を生き抜くことができますように、神様どうぞ私たちの残された日々を守り導いてください。そして私たちを通して愛する家族や友達や近所の人、職場の方、この国の一人一人が、神様本当にあなたの祝福に一緒に喜んでいくことができるものとなれますようにお導きください。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。
ありがとうございました。賛美をお捧げします。今日の賛美は、聖歌キリストには変えられません。私はスクリーンに来ますので、ご参照ください。なお、献金、賛美中に献金を行います。献金は神様への感謝と献金の告白です。献金の趣旨にご理解できない方や、ご用意のない方は神をお隣へお招きください。それでは賛美をお願いいたします。 今日の礼拝の感謝と献身の告白としてのお祈りを伊藤金野さんにしていただきます。
私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた生きです。天の父なる神様、今日の礼拝式を礼拝を愛する兄弟姉妹たちと共に主を持つことができ、その恵みの中にいることができたことを本当にありがとうございます。願わくは主よ、寒さのまだ厳しい時が続きますけれども、お一人お一人の信仰生活とこれからどうかこの世での働きも覚えて祝福してくださいます。主よ、今日いただいたメッセージを私たちはすぐ忘れてしまう本当に弱いものでありますけれども、どうか憐れんでくださいまして、イエス様が第一と主よ賛美論の中にもありますように、どうか私たちにとって、私にとっても生きることはキリスト、キリスト第一の信仰生活を送ることができますように、弱い私たちをどうか覚え憐れんでくださいますように、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだからですとあります。またどうかあなた方はこの世にあっては困難があり苦しいことがあります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているって、そのイエス様が私たち一人一人を守っていてくださり、見つめていてくださり、また価値ある一人一人として取り扱っていてくださることも覚えてありがとうございます。主よ、今日あなたの恵みの一部分をお捧げいたしました。どうか主よ、あなたは全てご存知ですから、捧げられましたお一人お一人の上に、またこのところに集いましたお一人お一人のその献身の思いを祝福してくださいますように、今日ここまでありがとうございました。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。
お使いのない方はお立ちください。昭和へ糸を高くところに栄光をその後で小松先生より祝福をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願くは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりと満たしが、私たち主道の上に、家族、親族、職場、地域の方々の上に、日本とアジアと全世界のお一人お一人の上に豊かに常しえまでもあらんこと。アーメン。 になってください。共に礼拝をお捧げすることができて感謝いたします。いつもの方も久しぶりの方もお誘いでくださいました。今日スマイルキッズはインフルエンザが流行っているお友達がいますのでお休みさせていただきましたが、学校でも学級閉鎖が、かなり増えているような状況です。ぜひ続けて守られるように、祈っております。それでは司会者の方にお願いします。